にちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業をしたらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は、あなたが選ばれないと負ける世界がもう来ているというテーマでお話しします。今回の放送はちょっぴり残酷でかつ現実的なお話になりますが、とても重要な話になるかなというふうに思います。先日ですが、実際に僕がもうかれこれ 4,5 年ぐらいですかね、仲良くさせていただいている起業家の仲間がいるわけですけど、その方と最近お会いして、もう数ヶ月ぶりぐらいですかね、お話をして、最近のビジネスのお話とか、どういったことを考えているのかってことをいろいろとお話しさせていただきましたし、僕もいろいろと情報をいただきました。その中でやっぱり会話の中で一番熱く盛り上がった話題っていうのが、もうとにかくAI の進化が激しすぎて、もうこれ私がこのビジネスやらなくてもいいんじゃないかっていうところまで来ているっていう話なんですよね。これどういったことなのかというと、全てのビジネスにおいて、共通されているのが、顧客が悩みとか問題とか不安を抱えていて、その悩み問題不安の解決策として、商品があったり、サービスがあったりサポートがあったりってことで、そういった商品とサービスを販売する、提供していくってことで、悩みとかが解決される代わりに、その代償として価値をいただく、お金をいただくっていうのがビジネスの営みですが、それらが全てもう AI とか、ツールとかに代替されてしまっているっていうのが、話ではなんとなく聞いていたし、想像もできているかと思いますが、本当にそれが目の前まで来ていて、もうどうしたら生き残っていけるのかってことがすごく深刻化しているって話があったんですよね。やっぱりもうこうやって僕もコンサルタントとして今お話ししていますが、実際にコンサルタントって言っていても、お客様が自分でチャット GP とか使えて AI にうまく聞くことができるんだったら、もちろんある程度の答えっていうのは不確実性な部分もありますが、結構鋭い指摘っていうのをチャット GPT とか AI がしてくれますので、その回答だけでビジネスを進めていったとしても、そこまで 100% 大きく間違ったってことにはならないし、なんなら AI って01は生み出せなくても10、何かを作り出したものに対してより良くしていくってことはものすごく優れているし、情報量がもう本当に半端ないので、その莫大な情報の中からあなたにふさわしい情報をこう拾っていく、要は言い方変えると、自分の指示の仕方とか文章の書き方によっては本当にあなたが意図していることをしっかりと汲み取ってくれて、要はプロンプト次第ってことですよね。プロンプト次第でしっかりとあなたの強力なパートナーになってきて、なってくれるってことで、要はもうコンサルタントいらないんじゃないかとか、あとこういった教育ビジネスとか、啓蒙するようなビジネスをしている方は、もしかするともう自分がこうやってビジネスをしなくてもお客様も満足するし、 AI とかで満足するし、なんなら自分って何のためにビジネスをしているんだろうとか、この AI に乗っ取られないためにどうやった風に今後ビジネスをしていけばいいんだろうっていう、どんな策があるのかなってことで、やっぱり僕も考えていますし、その方も考えていました。でやっぱり僕らがこうやって AI が台頭してきている中で、これからもずっと末長くビジネスをやっていくためにはどうしたらいいのかっていうと、いろんな方法がありますが、結局最終的に行き着くところが、人間臭くやる、もっと言い方変えると、あなただから学びたいとか、あなただから聞きたいっていう指名してもらえるっていうところが今後の価値につながりますし、これがないと今後生き残っていけないのかなっていうふうに思います。ですので、例えばですが、皆さんの住んでいる地域の周りにあるか分かりませんが、近所で大将の作る餃子が美味しいからいつもの中華屋さんに行くとか、 もちろん、中華料理屋さんでいうと、まあ、餃子の王将をはじめ、まあ、日高屋とか有名なチェーン店ありますが、もちろんどのお店行ってもチェーン店なので味も質も担保されているし美味しいじゃないですか。しかも安いですよね。ですが、なんでわざわざ特別もう本当にもう美味しいっていうわけでもなく、あとそんなに近い距離が近いわけでもないなのに大将のお店に行くのかっていうと、大将との会話とか、大将が作る餃子が美味しかったりとか、あとは餃子を食べるっていう目的以外にも、なんか大将から毎回面白い話が聞けるとか、そういった付加価値があって、大将がやっているから行く、要は大将目当てでそのお店に行くっていうのが、まあ、付加価値として、それが強みとなっていて、お客様がリピートしたり、まあ、新客もどんどんその大将、有名な大将に会いに、一回は大将の作った餃子を食べに行くっていう感じで、この人指名されないと、今後っていうのはもうお店もそうですけど、オンラインであってもコンサルタントとか、あと啓蒙する方、教育する方、コーチコンサルもそうですけど、かなり難しくなっているなっていう部分があります。だってよくよく考えればですが、中華料理屋さんにしたって、まあ、個人店でもチェーン店でもそうですけど、美味しくない餃子ってなくないですか。そんなに100%もうまずくて食べられないっていうような餃子ってほとんどないと思ってて、どのお店に行っても餃子は美味しいし、こんがり表面の方は焼けていて、中はふっくらしていて、いろんな具材が入って美味しいですよね。なのでどの中華屋さんの餃子も美味しいし、別に食べられないっていうわけではない。となると、どのお店も行っても美味しい餃子が食べられるっていうぐらい、もう競争率も高くなって、お店もどんどんどんどん質を上げていって、今ものすごく豊かな世界になっていますよね。だからこそ、この競合と戦っていると、どんどんどんどんパイは奪われていくだけですので、もちろん最終的には価格競争に変わって、同じ餃子が食べれるんだったら、じゃあ安い方がいいよねってことで、まあ、10円20円でも安い餃子売っているところが勝ち残る。でもこれって結局最終的にどこが勝つのかというと、まあ、予想通り大手ですよね。大手だからこそ大量発注、大量生産できるので、このいかに安く売っていくのかってところで勝負した瞬間、個人の餃子屋さん、中華料理屋さんは消えてしまって、まあ、全てチェーン化されて大手が一択になるっていうことになってしまいますよね。じゃあこの大手もそうですし、この大手ですら AI にとって変わらないかってことで懸念しているので、大手にもですけど、かつ AI にも乗っ取らないためには、〇〇さんがやっているビジネスだから、〇〇さんから学びたいから、〇〇さんに教えてもらいたいからっていう、あなたが選ばれないと、もうこのビジネスってやっていくのが相当難しいですよね。じゃあどうやったら選ばれるのか、どうやったらお客様にこの人から学びたいって思ってもらえるのか、これ結論すごく抽象的ですが、この人だったらいいなとか、この人が学びたいなって思えるような動機づけ、例えば毎日毎日こういったラジオでもそうですけど、コンテンツを出していって、この人が言っていること確かに正しいなとか、この人が言っていること実際に自分を取り入れてみて、すごく成果が出た、じゃあもう少し本気で学びたいから本申し込みしようみたいな感じで、いかにお客様と接する時間が多いのか、無料で閲覧したり聞いたりできるコンテンツがあるのか、そしてお客様に、まあ、単純接触効果って心理学的に言いますが、いかにお客様と毎日接していく中で深い絆、信頼を得ていくのかっていうところだと思うんですよね。やっぱり人って見た方が情報入る人、聞いた方が情報入る人、あとこの書いた方が情報が入る人っていろんなパターンがいますが、それと同じように AI からただ文字で情報を受け取ったり、まあ、音声で聞いたり、いろいろと情報ありますが、それと同じようにこの人からだと全く同じこと言われてもスッと入ってくるし、なんか説得力があって、ものすごくこの人から学びたいっていう気持ちになる、モチベーションも高い。だけど全く同じことを AI に言われたとて、なんか響かないというか、なんかぶっきらぼうだなと思っちゃうっていうところがやっぱりありますので、ただただ僕ら、まあ、ビジネスを経営している方、自分で起業している方は、もちろんサービスと商品とか一生懸命出すのはもちろんのことですけど、これをあえて人間臭くするというか、これちょっと人間っぽいな、例えばあえて 教えているにもかかわらずちょっと脱線してみたりとか、なんかビデオも編集してすごくカットをうまくしていい感じのビデオにするのではなく、ちょっと喉を突っかからせて咳をしているところもちょっと入れてみたりとか、何か黒板に書いているんだったら間違った字を書いて、あ、これ間違ったって消したところもカットせずに残していたりっていうのも含めて、その人なり の良さが出ていて、それがかつAI にはとって変われないものだったりするんですよね。この脱線とか間違いっていうのも含めて、人間らしい、人らしいっていうところ の強みが生きてくるかなというふうに思いますので、これからは完璧なコンテンツとか完璧な何か商品サービスを届けるっていうよりも、何かちょっと間違ってしまったりとか、ちょっと方向性が違っていたりとか、そういったのも含めて、これから人間らしいなってお客様にいかに思わせていくのかってところが鍵になっていきますし、それも含めて編集を少しあえて雑にしてみたりとか、なんなら逆にノーカットにしてみるとか、あとライブを増やしてみて、お客様に同じ情報を伝えるにしても、ただコンテンツ見てくださいって渡すのではなく、ライブしますよって言って、ライブで実際に聞いてくださいって言って、動画でも文章でもなく実際にお客様とズームでつないだ状態で情報を届けていくみたいな感じで、あ、これ本当に人がやっているんだとか、これこの人表面的じゃなくて本当に存在していて、この人の声のトーンとか話し方とか聞いてると、あ、なんかこのままレッスン受けてみたいなとか、この人のやってる授業だったらスッと入ってきそうだなっていうところまで覚えていただくぐらい接触を増やしていくっていうのも、また一つ僕らができることかなというふうに思いますので、僕もまだまだこのトピックに関しては探している途中ですし、具体的にこれをやれっていうのはまだ決まっていませんが、現時点では人たらしのコンテンツ、間違いをあえて入れてみたり、あえて編集をしすぎないコンテンツを出してみたり、かつそれを定期的に出してお客様との接触を増やしていく、これが現時点では僕らができることであり、かつこれができないとあなたが選ばれなくなってしまって、結局ビジネスが飽和してしまって、結局この情報って誰からでも聞けるよねっていうふうになってしまいますので、いかに選ばれるか指名されるかってことを考えて、コンテンツ商品サービスを展開していければ絶対残れると思いますので、今回の放送を聞いて、なんか自分のコンテンツとか、あとは発信している内容ってちょっと機械っぽいなとか、なんかあんまり人間たらしじゃないなって思ったら、そこをあえてそういった人間らしさを出していくっていうのも一つできることかなというふうに思いますので、取り入れていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。